今度私が聞く側に立って、久保さんと佐竹さん、いろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。久保さんは、研究会が、まあ、立ち上がった時というか、最初に、会員を募集した時に、応募をくださって、まあ、それから、かれこれ、4年間ですか？まあ、ずっと、会員でいらっしゃる。で、佐竹さんは、藤本実也の、まあ、産経オーデンという本が出た後、加わってくださって、で、まずはじゃあ、お二人に、同じ質問をしていきたいなというふうに思うんですけれども、さっき言ったように、その市民研究会といっても、1万円もの会費を払わないと、会員になれない。で、1ヶ月に1回の割で、元原稿というか、それを読み解いていくっていう、まあ、地味な会ですし、お金もかかるし、一体本当に応募してくださるのかしらって、まあ、こちらとしては心配だったわけですけれども、久保さんは、どういうような関心を持っていて、あるいはその、何を、まあ、期待してというか、この会の会員になられたんですか？
原産経といえば、八代幸男の書いた本で読んだことがある人だっていう認識はあったんですね。
八代幸男さんというのはじゃあちょっと説明していただくと、八代幸男さん、どういう方なのか。
西洋美術史家で昭和の時代に活躍した人です。横浜生まれで、神奈川県立第一横浜中学校という、この地元の中学校を出た方で、
現在の希望が丘高校に当たるんですね。
それで、サンドロ・ボッティチェルリ研究で、ヨーロッパで名を馳せ、で、戦後は文化財保護委員会とかに、入って、まあ、西洋美術も詳しいし、日本美術も詳しいっていう、美術史黄金時代な感じの時代を生きた、研究者の人なんですけれども、その高校に入った時に、八代幸男が卒業生だっていう話をする先生がいまして。
自分の大先輩だった。はい、
で、八代幸男はいい人なんだって、耳元で囁く美術部顧問がいたんですよ。それで、私の美術遍歴というタイトルの八代幸男の自伝的な本を読んでいましたら、原産経っていう人がいて、美術品のコレクターで、どうも八代幸男はその人に可愛がられていたらしいということは知ってましたね。
で、実際に入ってみて期待にあれしてまた合ってましたか？こう自分が予想してた回と。
最初は、一番最初は産経園のツアーがあったじゃないですか。それで、ああ、これは面白いかもしれないと思ったんですけど、だんだん分厚いコピーの束が出てきてこれを読むのだっていう話になって、あ、そうなんだって、気づいたのは結構後ですよね。それで、でもまだそれは出版されていない原稿で、これから活字にするんだ。そして、内海先生が、まだ活字になってないこの本があちこちにすでに引用されていて、それもきちんと引用されてないことに、とても義憤を感じているっていうスピーチをなさったところがとても心に残っていて、そういう貴重なものを、まあ、コピーですけど、趣向を直に見て、作業して、私たちが活字化するんだっていうところはとっても魅力でしたね。
確かにね。佐竹さんはもうその本が、つまり、
できた後ですね。
できた後、つまり魅力が多分半減してしまった後、
いやいや
参加されて、
はい、
その時はやっぱり何かきっかけとか、
はい、
ご自分のその産経園とか、あるいは原産経という人物に対しての関心があってのことですよね。
そうですね。私は群馬県に3年間、勤務しておりまして、その時に養蚕と精子の歴史と現在について、まあ、個人的な興味でずっと勉強してたんですね。で、富岡製糸場というのは、4代にわたってこう受け継がれてきて、で、今、130年を超えて残っている非常に貴重な建物なんですが、その、バトンを継いだ一人がその、原合名会社だったと。で、最初にバトンを持ったのは政府だったので、まあ、これは当然なんですけども、その後が三井。で、原。最後が片倉製糸と。で、三井も片倉も名を残していて、とても有名なんですけども、私にとっては原合名会社っていうのは、聞いたこともない会社だったんですよね。うん、なんだこれやと。今、そんな会社もないだろうと。うん、で三井も片倉も、まあ、片倉の名前も変わり、業態も変わりましたけども、まあ、今も一応残っているということで言うと、うん、原って一体何という 感じだったんですね。でも原の40年がなかったら間違いなく富岡製糸場は今に残らなかったわけですし、今富岡製糸場は2014年の世界遺産登録をが、まあ、ほぼ時期もはっきりしてですね、これからますます脚光を浴びてくることが間違いないんですけども、まあ、その時そのリレーをした一つで、しかも一番知られてないことを知るのにこの本はとても役に立つに違いないと。
あ、三景王殿 が、
はい、ということと、それからこれを書いたのが藤本実也さんで、はい、だったんですが、彼はさっきも話が出た開港と木戸貿易という、まあ、名著を書いているだけではなくて、富岡製糸場史も書いてるんですね。つまり藤本実也という人にも興味があったんです。まあ、戦前にそういった本を立て続けに、まあ、名著と言われる本をですね、あるいは富岡製糸場の歴史をきちんと書いた人が、どんな風に原三景のことを書いているのかということは、とても興味があったし、で、900ページの本を見たときにですね、うん、これは一人では読み切れないと。これはしかも1ページ見るだけでもですね、自分が聞いたこともないような熟語が、間違いなく10個は入ってるような本なので。
そうです。やっぱり、で、60年以上前に書かれた本なので、うん、漢字がたくさんあるんですね。うん、で、あと、熟語もたくさんあって、
はい、今の辞書に載ってないようなね。
漢和辞典を引いても、3つぐらい、行くと、一番古い漢和辞典に載っているかなという程度ですよね。う
ん、だからそれはやっぱり自分一人で読み解くよりも、大勢で読んでいった方がいいだろうということで、うん、お力を借りたいと思って入りました。
入られたわけです。はい、こういう様々なやっぱり活動の中で、何が一番、自分にとっては面白いかとか、私の一押しの活動はこれだったっていうのは、久保さんはいかがですか？今やっている活動の中で、何が一番なんか、
そう言われると、とっても難しいんですけど、一番ベーシックなのは、輪読会じゃないですか。輪読会
ですね。そうです。
原三景王殿を、次回は誰が発表するって決めて、何ページ読むって決めて、準備してきて、輪読会の日に、その人がみんなに発表をする。どんな内容だったかをみんなに分かるように説明するっていう会をやってるんですけど、それがあるので、うん、自分が担当したところなんかは詳しく読みますし、そこから派生して自分で、また分からないことを調べたり、ということがあるので、うん、まあ、一番大事なのはそこだと思うんですよね。その輪読がやっぱり一番。
佐竹さんも何か特定の関心とかありますよね。
はい。輪読会、毎回こんなことまで調べて、やっぱり本も900ページで読むのがだけでも大変なんだけど、うん、そのバックにあることもね、合わせて勉強されて、研究されて、発表されていると。で、それを聞くことは、その本を読む以上に何倍も何倍もそのことが分かってくるということが素晴らしいんですけども、で、最終的にその私はさっき言ったように関心があるのは、なぜ彼は富岡製糸場を経営したのか、で、なぜそれを建物を壊さないで片倉に引き継げたのかということなんですよね、うんうん。片倉さんだったら残してくれるということを見込んで、実は、
その建物を含めて残してくれる。
はい、ということをまあ聞いていたので、うんうん、そんな人って、ね、企業経営でそんな人って普通考えられないわけですよね、うんうんで。今でこそ世界遺産になるかもしれないと思うから、貴重だと思うんだけども、もうその当時からの、次の世代に残すべきだっていうことを彼は分かっていたんですね、うん、きっと。で、なぜそういうことができた人かっていうことは、実はこの三景王殿を読むと、つまり、それは単に、富岡製糸場だけではなくて、その貴重な建築を集めて三景園を作ったり、うん、あるいはその、いろんな絵のコレクションを集めたりしたことと、相通じてるんですね。うん、通想定音として彼は自分の目でいいものだと思ったものを、うんうん、ここは、金に糸目をつけず残そうと、そういう人だったっていうことが、三景王殿を読むと全体として分かってくると。この人だから残せたんだということが、まあ、腑に落ちたのは、この本を読めたことだし、輪読会で学んだことだったんですね。ここが、まあ、一番の関心事だったし、まあ、その関心事が、ある程度、参加することによって分かってきたということかなと思っています。
産経市民研究会自体のなんか魅力とか良さとかありますか？
そういう魅力とか良さっていうのは、むしろ日頃の輪読とか飲み会じゃなくて、うん、イベントで発揮されているような気がするんですよね。うんうんうんうん、数は力なんですよ。例えば、昨年箱根小田原ツアーに行きまして、秋頃、原三景が持っていたと言われている 別荘で、強羅公園の中に白雲堂という茶室があるんですけど、多分ああいうところに一人で行ったら、ちょっと中入ってみるのも遠慮しちゃうし、外側からチラチラって見て、うわっ、で、縦看板読んで、あ、そかそかって言って帰ってきちゃうと思うんですけど、我々団体で行きますよね。で、まあおばちゃんたちが集団で行きますよね。わーって言って勢いで中上がり込んじゃったりとか、じゃあ畳に寝そべってみましょうか、みたいなこともしますし、写真撮りまくったりとか、周りがお友達だからこそ、こう、自分は遠慮しなくても大丈夫っていうところがあって。
三家さんが寄りかかってた柱はここかしらとか言って、
そうそう。
実際にその柱に寄りかかって本を読む真似をしたりとか。
そうそう。で、それを写真に撮るとか。そういうことができるのは、団体だからなんですよ。で、しかも、原三家が好きでそういうことやってる団体って、私身の回りに他にないですから。原三家市民研究会に来なきゃダメなんですよ。だから、そういうところでとっても有益だなと思っております。